第6章、人生。1、目を開け。皆さん、あなた方は1回や2回地上に生まれてきたような存在ではないのです。第5章でここ100万年ほどの歴史を振り返りましたが、あれだけの文明の攻防があり、あれだけの大陸の不沈があったのです。それぞれの文明に生まれていた人間は、あなた方とは全く別の人間だったのでしょうか。降って湧いたように人々が出てきたのでしょうか。そうではありません。それぞれの文明に生きて、アトランティス人やムー人だったのは、実は他ならぬあなた方自身だったのです。あなた方自身の魂の奥にある記憶の宝庫の中には、過去何十、何百の文明に生まれ変わった記憶が源としてあります。霊能を持った特殊な人だけにあるのではありません。それはすべての人に平等に与えられている魂の記憶なのです。しかし人間は長年の天生輪廻の過程で培ったそうした英知を肉体に宿ったというただそれだけの事実で忘れてしまったのです。あなた方が自分自身だと思っているものはあなた方の本物ではなくてぬいぐるみにしか過ぎません。肉体とは魂がこの世で修行を積むための乗り船であり、自動車にしか過ぎないのです。ですから、船の船頭があなた自身であり、自動車の運転手があなた自身であって、船や自動車はあなた自身ではないのです。そこで、自分の肉体を操っているもう一人の自分というものに目覚めていただきたいのです。本当の自分自身に巡り合っていただきたいのです。わずか10年や20年の学校教育で受けた知識を持って、世界のすべてが分かったなどと思ったら、とんでもない間違いなのです。自分自身で本当の自分というものを探求しなければ、一体誰がおせっかいにもそれを教えてくれるというのでしょうか。本当の自分に巡り合うためには、自分自身で本当の自分とは何かを探求するしかないのです。では、本当の自分に出会うとはどういうことでしょうか。それは、すなわち、魂の真実に気づくことです。そして、魂の真実に気づくためには、自らの心を徹底的に探求しなくてはなりません。自分で自分の心を探求しないで、一体誰がその真実を教えてくれるというのでしょうか。あなた自身があなたの真実の姿を語れずして、一体誰がそれを語ってくれるでしょうか。悟りとは、本当の自分自身に出会うことです。本当の自分の真実なる心を自分自身で語れることです。つまり、これが私だと言い切れることなのです。人間の魂は仏から分かれてきたものであり、仏の自己表現の芸術であると言ってよいでしょう。ところが人間は、創造の自由と行動の自由とを与えられたことから、孫悟空の真似をしてわがままいっぱいに生きてきました。そして、いつの間にか親である仏のことを忘れ、仏の心を忘れ、自我が欲と煩悩のままに地上生活を営むようになってしまったのです。実在界の天国よりもこの地上界に執着を感じ始めた時に人間の堕落は決定的となりました。だから地上界そっくりの欲望と闘争の世界をあの世に作り、そこが地獄となってしまったのです。自らを知るとは、自らが仏の子であることを知るということです。仏の御心を知るということなのです。そして目を開くとは、自らの霊性に気づき、四次元以降の実在界の存在に対して心を開くということなのです。もしあなたが現在の自分に満足し、現在の人間観に満足しているならば、居眠りをしていても結構です。しかし、真実目を開きたいならば、まず、自らの心を探求することから始めるべきです。仏の国への手がかりはそこにあるからです。2、執着を断て。自らを知るためには、自らを捨てるということです。本物の自分を知るためには、偽物の自分を捨てなくてはなりません。つまり、偽物の自分に気づくことが、偽物の自分を捨てる第一歩となります。そこでまず、偽物の自分というものを列挙してみようと思います。1、他人から愛を奪い取る自分。まず、 偽物の自分の筆頭とは、他人から愛をもぎ取ることばかりを考えている自分です。根本物は宇宙を与えられたのです。人間の魂も人間の肉体も仏から与えられたものです。仏は太陽も空気も水も、そして大地も海も動物も植物も鉱物も一切合切を与え切りました。しかし仏は何の報酬も求めてはいないのです。このように与え切りの世界の中に生きておりながら、人間は何故に奪うことばかりを考えるのでしょうか。仏にこれだけの愛を与えられておりながら、一体これ以上どれほどの愛を与えられたら満足するというのでしょうか。仏の愛を知らない人だけが他人の愛を奪い取るのです。しかし、奪い取りたい他人の愛とは一体何なのでしょうか。それはこの世的すぎる評価でしょう。この世的価値判断に一体何の意味があるのでしょうか。三次元的、唯物論的な評価をしてもらったところで、一体それが何の役に立つというのでしょうか。一体どれだけ自分の向上に役立つというのですか。そのような自己愛の心は、他人と自分を隔てる壁となり、やがては地球全体に動物園のような金網の柵を張り巡らすことになるのです。そういうことがなぜわからないのでしょうか。すなわち、間違った執着を持っているからです。だからわからない。執着の心を持っていたのでは、本当の幸せというものを得ることはできないのです。2. 仏を信じない自分。最も哀れむべきなのは、仏を信じていない人たちです。仏が作られた世界を信じていない人たちです。人間とは、偶然に男女の性的結合の結果生まれて、バラバラの個人として生きているのだと思っている人たちです。ここに最も哀れむべき偽物の自分があるのです。仏の救済などは信じられない。信じろというならばきちんと証拠を出してみろというような方は、すでに仏というものを裁いているのです。仏を裁けるほど自分が偉いと思い上がっているのです。しかし人間では、地球の誕生以前から人類を見守っている仏の存在を証明することなどできません。その証拠が欲しければ、死んであの世に帰った後証拠を見せられるでしょう。ただし、その時にはすでにほとんどが手遅れなのです。そして、真っ暗な世界で自分の存在すら証明できなくなるほどの困惑に陥ってしまうでしょう。3. 精進をしない自分。偽物の自分の3番目とは、精進をしない自分です。精進をしない自分とは、第一に怠け心ある自分であり、第二に仏法真理を学ぼうとしない自分であり、第三に他人を公平に見ない自分であり、第四に素直でない自分です。仏は人間に永遠の努力を期待しています。ですから、努力をしない人間は仏のことは言えません。あなたは日々努力していますか？日々仏法真理の勉強を深めていますか？他人の実力、他人の進化をしっかりと評価してあげていますか？そしてまた素直に生きていますか？素直でない人間には向上などありません。素直でない人間は真の魂の学習などできません。素直であるということは、それ自体が美徳であり、それ自体が仏の御心にかなっているのです。ですから、理屈ばかりを言って他人の言う言葉に耳を傾けないのは素直でない証拠です。4. 執着だらけの自分。偽りの自分とは、すなわち執着だらけの自分ということです。真実の自分を知るとは、日々仏の心を心として生きるということです。そして、仏の心を心として生きるとは、この世が修行のための仮の世であり、すべてを捨ててやがてあの世へと帰らなければならないことを知って日々生きるということです。たとえこの世にいくらしがみついたところで、やがては必ずあの世へと旅立って行かねばならないということなのです。人生は無常なものであり、一日一生の思いで生きなければ、いつ何時死に見舞われるかもしれないのです。天国にいる人で地上に執着を持っている人など一人もおりません。しかし、 地獄にいる人はすべて地上に執着を持っている。その事実を一時も忘れないことです。3. 熱鉄のごとく赤く燃えよ。執着を断つことは人生における一大決心だと言えます。つまり、永遠の人生において幸福を保証する英断であります。しかし、このことは人生を消極的に生きよ、後ろ向きに生きよという意味では決してありません。執着を断つからこそ、積極果敢な人生が開けてくるのです。世の人々をよく見てごらんなさい。執着のある人々のなんと弱々しいことでしょう。なぜ自分の地位や名誉、あるいは他人と比べた年収などに執着をするのでしょうか。なぜ学校の名前や会社の名前に執着するのでしょうか。なぜ見栄や虚栄に執着をするのでしょうか。そんなものに執着して一体何になるというのでしょう。この世の人々に評価されたところで一体それが何になるのでしょう。遥か彼方の大宇宙の果てよりもさらに偉大な根本物の存在から見たならば、人間の執着などいかに儚く、いかに虚しく、いかに取るに足りないか、そのことがわかりますか。すべてのこの世的な執着を断って、熱鉄火のごとく赤く熱く燃えてこそ真実の人生なのです。それでこそ仏の子としての人生なのです。それでこそ仏に認められる人生だと言えるのではないでしょうか。人間がこの世で築いた地位も名誉も財産も死んであの世に持って帰ることはできないのです。この世の肩書きなどあの世ではもちろんのこと通用しません。日本の総理大臣と言われた方たちが一体何人あの世の地獄で苦しんでいるかあなた方は知っていますか？人も羨むような大会社の社長が何百人何千人と式場地獄、アシュラ地獄、あるいは畜生道に落ちているのです。そのことをあなた方は知っていますか？生きていた時に金儲けばかり上手くて、何人もの女性との快楽を貪った人間が、快楽のうちに人生を終えた人間が、そのわずか数十年の快楽のために、一体何百年苦しみという名の代償を支払い続けているか、あなた方は知っていますか？地獄は昔話や方便ではなくて、実際にあるのです。厳然としてあるのです。仏法真理を体得した人の目から見れば、あの世で苦しんでいる人々の姿は、金魚鉢の中の金魚を見るよりもたやすく見えてしまいます。そして、そういう彼らに共通するのは、この世に執着の多い人ほど苦しみもまた深いということです。人間は心です。魂です。ですから、死んであの世に持って帰れるものは、あなた方自身の心以外にはないのです。心が全てなのです。死んであの世に持って帰れるものは心しかないのだと気がついて初めて人間は開き直ることができるのです。心しか持って帰れないならば、せめて美しい心を持って帰るしかないでしょう。では、美しい心とはどういうものでしょうか。もちろん、仏が褒めてくれるような心です。仏が褒めてくれる心とは愛に満ちた心です。与える心、生かす心、許す心、感謝する心です。ですから、そういう心を持って帰れるように、心を磨き、心を高めることにこそ、熱鉄のごとく赤く燃え上がるべきなのではないでしょうか。執着の反対は何だと思いますか？それは愛です。なぜならば、愛とは与えることだからです。他人を生かすために与え続ける愛の中に、一体何の執着があるというのでしょうか。ですから、執着を断つには、まず愛を与えることから始めることです。あなたはお世話になったご両親に何をしてあげましたか？兄弟に何をしてあげましたか？また、お世話になった先生の期待に応えることができましたか？友人に何をしましたか？縁あって人生の途上で出会った人々に対して一体何をしてあげましたか？隣人に何をしてあげましたか？恋人に何をしてあげましたか？妻や夫に何をしてあげましたか？あるいは子供を育てるときに自分のご両親の苦労をどれだけ思い出しましたか？心の中で憎んでいた人を許してあげられましたか？ 怒っていた心を沈めてあげましたか？仏の愛にどれだけ応えながら勇ましく人生を歩みましたか？4. 人生は日々の勝負なり。この世の執着を去って心を裸にして仏の子として生きていくことを誓ったとき、あなた方は一体何をなせばよいのでしょうか？あなた方のなすべきことは、山にこもったり、滝に打たれたり、あるいは断食をしたり、座禅ばかりして日々を過ごすことではないはずです。人間は山にこもるために生まれてきたのではありません。人間は断食をするために生まれてきたのでもありません。そんなことでは悟れないことを、2500年前にインドの釈迦が証明しているではないですか。彼の人生を無駄にしないためにも、そうした肉体業の中に悟りの因はないということをあなた方は気づかなければならないのです。肉体を極端に快楽の中にどっぷりとつける生活の中にも、肉体を極端に痛めつける肉体業の中にも、本当の悟りの因はありません。これら左右の両極端を捨てた中道の生活こそ、仏が期待している生活なのです。人間が心であり、魂であるからといって、肉体を粗末にせよと言っているのではもちろんありません。肉体とは、人生修行のために両親の縁でもって仏からいただいた大切な乗り物なのです。お金を出しさえすれば簡単に買える車でさえ、愛車だとか言って毎日毎日ピカピカに磨き上げている人がおります。しかし、車を大事にするぐらいなら、自分の体をもっと大切にし、健康のために適度の運動と調和の取れた栄養を考えて維持しておくべきです。そして、睡眠をしっかりとり、規則正しい生活をすることです。また、人間の理性と知性を狂わせるアルコールなどというものに魂まで奪われないことです。アルコールがなければ生きていけないようになると、やがて人間は理性を失い、地獄の悪魔たちに肉体を支配され、肉体を明け渡してしまうようになります。それが必ず仕事の失敗、家庭の崩壊へとつながっていくのです。左右の両極端を去って中道の生活にいるべきだと言葉で言うのは簡単ですが、それを実践するのは大変難しいことです。中道の道とは考えれば考えるほどに奥の深い道なのです。では、どうしたら中道の生活にいることができるのでしょうか？どうしたらその物差しを手に入れることができるのでしょうか？人々の次なる疑問はここにあります。中道の生活にいるためには、まず2本の物差しが必要です。1本は言うまでもなく、八正道を中心とした自己反省の物差しです。もう1本は、愛の発展段階説を基軸とした自己鑑賞の物差しです。この2本を物差しとして生きていただきたいのです。八正道とは、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく行為をし、正しく生活をし、正しく精進し、正しく念じ、正しく情にいるべしという教えです。これは正しさというものを基準として、自分の心と行いの両極端な揺れを修正し、中道を見出すための方法だと言えます。すなわち、中道の中にあってこそ、他人と仲良く生き、調和の取れた生活ができるからです。しかし、正しさを基準として自己反省ばかりしていることが、消極的、遠征的なる人生に出す危険は戒めねばなりません。つまり、反省にとらわれすぎると、人生は前に進まないことにもなりかねないからです。自分をしっかりと反省ができたならば、次は、それをどのように心で、どのように行いで表していくかです。すなわちそれは、感謝行ということになります。では、感謝行とはどういうものでしょうか？人々にありがとうということですか？確かにそれも一つです。しかし、本当の感謝行とはもっと積極的なものです。つまり、あなたは他人に一体何をしてあげたか、そこに本当の感謝行があります。それはやはり愛なのです。与える愛です。与え続ける愛です。無償の愛の実践なのです。これが本当の感謝行のあり方だと言えます。そこで時折、自分が今、愛する愛の段階にいるのか、生かす愛の段階にいるのか、 それとも許す愛の段階に入ったのかを自問自答してみる。すなわち、自らの成長を自己鑑賞してみることが必要です。なぜならば、愛の発展段階はあなたの成長の確かなバロメーターであり、そこに日々の進歩があるからです。調和と進歩。この2本の物差しが仏の子としての本当の人生の証なのです。ですから、八正道によって日々自己反省して、自らの極端な思いと行いを中道に戻し、愛の発展段階説によって日々自己鑑賞して、自らの愛の段階を振り返ってみなくてはなりません。そうするときに初めて、人間は人生の日々の勝負に勝利していると言えるのです。5. きらめく人生。人生には調和と進歩が必要です。しかし、ただそれだけでは彩りがなさすぎると私は思います。人生にはやはりきらめきが大切だからです。では、そのきらめきとはどういうものなのでしょうか？一体何でしょうか？それについて考えていきたいと思います。きらめきとは、光がその光彩を放つ瞬間です。そして、人生におけるそのきらめきにも、私は三つの瞬間があると思うのです。ここで、この三つの瞬間についてお話ししましょう。第一の瞬間とは、病から立ち直った時です。病は、人生における試練の時だと言えます。この試練といかに戦うかによって、その人の人間性が試されるのです。病は、二つの意味から試練だと言えます。その一つは、肉体的な苦しみが伴うということです。そして、今一つに、精神的な苦しみがあります。まず、肉体的な苦しみについてですが、それが生じるのは、大抵の場合、規則正しい生活をしていないか、過労か、それとも、本人の思いに何か問題があるかです。ですから、病に苦しんでいる人は、その肉体と同様、その心も病んでいるということに気がつかなくてはなりません。そして、肉体が苦しんでいる理由をよく反省することです。病気の8割までは、何らかの憑依霊に疲れた状態を起こしており、死者の霊が他人の肉体を使って、本人と同じように油汗を流して苦しんでいることが多いと言えます。その証拠に、憑依霊を取り除いた瞬間、あっという間に熱が下がり、病人が心身ともに爽やかになって立ち上がるということがあります。これはまさに、肉体がいかに霊的な影響を受けているかということの証左です。憑依霊が一番嫌がるのは、反省と感謝です。なぜならば、病気になった本人が反省と感謝をし始めると、その後頭部から五行が差し始めるため、次第に憑依霊と波長が合わなくなり、ついていられなくなるからです。この五行をさらに強く出すためには、本人の精神的な苦しみを解決していかなくてはなりません。精神的な苦しみを解決するためには、まず、自分が持っている執着を一つ一つ点検し、これを取り除いていくことです。病人に対してはこういう言い方は皮肉ですが、執着を断っていつ死んでもいいような心境になったとき初めて、あの世の守護、指導霊の力で仏法真理の光が入り始め、病は急速に回復していきます。これがまさしく奇跡の瞬間です。このように、病から立ち直るという奇跡の瞬間を体験した人は、一大栄心をし、一大神聖を成し遂げたのだと言えます。そして、このきらめきは、本人だけのものではなく、他の人々をも照らす心の光となるはずです。きらめきの第二の瞬間は、信仰に目覚めた時です。信仰なき人生と信仰ある人生とでは、例えば、闇夜に手探りで生きている人と、ランタンを照らして生きている人ほどの違いがあります。この三次元は物質中心の世界ですが、物質ばかりに心が囚われて、唯物主義を真理だと考えるようになってくると、だんだんに快楽のみを追い求めるか、競争だけに熱中するようになってきます。すなわち、仏の目を忘れた人間、最も憐れむべき人間となってくるのです。信仰は夜道を照らす一条の光です。この光によってのみ、実在界に対して盲目の人間が初めて目飽きとなるのです。きらめきの第三の瞬間は、霊言現象などの霊的啓示を得た時です。 霊言現象とは、自らの心の扉が開いて、潜在意識層の守護指導霊の言葉が伝えられるようになることです。これは、悟りを得た人のみの高級霊現象であり、その中に高度な法を含んでいるのが特徴です。したがって、高級霊たちに教えを受けると同時に、彼らに守られ続けているのです。しかもそれが、法を学ぶ過程において追体験できるのです。実に素晴らしいことです。こうして、高級霊の霊言を直接、あるいは間接に体験できることは、人生がきらめく第三の瞬間だと言えましょう。6. ダイヤモンドの時間。人生を力強く生きるためには、有限な時間を正しく使うことが必要となります。人間の魂が地上に生まれ変わってくるのは、何百年に一回、あるいは何千年に一回です。つまり、それほど貴重な体験なのです。それにもかかわらず、大多数の人々は、人生の意味を深く追求することもなく、無意の時間を過ごしていく。もったいないことです。晩年になってから仏の存在に気づき、信仰心に目覚めてやり直しをしたいと思っても、過ぎ去った人生の時間は、矢のごとく、行く川の流れのごとくであり、もはや取り返しが効きません。ですから、人生の早い時期に仏法真理に目覚めた人は幸せです。そして、一生を仏法真理に従って生きることができれば最高だと言えます。もちろん、遅く仏法真理に出会ったからといって、それで何もかもがダメになるわけではありません。遅く目覚めた人は、それなりの覚悟を持って密度濃く生きれば、それはそれで素晴らしい人生となっていくでしょう。人生には一つの秘訣があります。それは、自分が死ぬ時のことを瞑想してみるということです。自分が死ぬ時、何を考え、何を感じるだろうかということを常々瞑想してみることです。その時に、ああ、生きていてよかった。人生って本当に素晴らしいなと思える人は、幸福な人生を生きた人だと言えます。その反対に、自分が死ぬ時のことを考えると、後悔ばかりが次から次へと湧いてくる人たちもおります。気の毒な人です。こういう人たちは、死んであの世に帰れば、高級霊の面前で自分の一生を反省させられるのです。テレビでも見ているように、それはそれは鮮やかに自分の人生がそこに映し出されて、大勢の人々の目の前でそれを見せられます。死んであの世に帰ったばかりの人は、仏の目から見たら自分が一体どういう人間であるかということをはっきりと知らされるのです。この時は何一つ嘘も言い訳も聞きません。そして、たくさんの人々の視線を感じて、自分の行くべきところを悟るのです。地獄へ行く人は、自らが選んで地獄へ落ちて行きます。というのは、自分がどういう人間かが分かってしまったら、恥ずかしくて天国には住めないからです。物理学的に言うならば、霊的な波長が粗雑で、他の人々の精妙な波長に合わないということです。あるいはまた、意識体が三次元的な物質的なものになってしまい、その比重が重くて下へ沈んでしまうということでもあります。しかし、死去した後、絶罪界で自分の人生模様を見せられて、他の人たちから拍手を送られる方もいます。すなわち、その人が自分の人生の間違いに気づき、仏に両手を合わせて許しを乞い、その両眼から涙が流れている映像が映るとき、あの世の人々は拍手喝采し、新米の霊人の肩を叩き、握手を求めるのです。また、その人が仏法真理の伝道のために一命を投げ出し立ち上がった姿が映ると、光の菩薩たちは涙を流して喜びます。これは、何年、あるいは何十年先かはわかりませんが、あなた方を待ち受けている光景なのです。その時が確実にやってくるのです。だからこそ、あなた方は常々、自分たちが死ぬ時のことを、いやむしろ、たとえ明日命がなくなってもいいような人生を生きているかどうかを自問しながら生きるということが大切なのです。死ぬ時に今のような生き方であなたは恥ずかしくはありませんか？悔いは残りませんか？自分の両親に照らしてみてどうでしょうか？人生の時間をダイヤモンドのように輝かすためには、こういった意識と発想の転換が必要だと言えます。すなわち、 自分の死の瞬間を想定して現在までの自分の生き方を反省してみることです。これは善意なる第三者の立場に立って反省するということと同じだと言えます。そしてこれがダイヤモンドの時間を生きる秘訣なのです。密度の高い、きらめきのある人生を生きる秘訣なのです。7. 夢を抱け。人生には夢が必要です。夢のない人生には希望がありません。自らの作った悪を反省し、善念を取り戻すことはもちろん重要です。しかし、あなた方の人生とは、マイナスをゼロにするだけのプラスマイナスゼロ人生だけでは物足りないのではないでしょうか。夢を抱くとは、できるだけ素晴らしい人生の設計をするということです。例えば、建物を建てるときには、設計士が図面を作り、それを見て大工さんが素晴らしい家屋を建ててくれます。しかし、あなた方の人生の設計士とは、他ならぬあなた方自身なのです。ですから、あなた方自身が立派な設計をしなければ、出来上がった建物はデタラメなものになってしまいます。家を建てるときはあんなにも設計図を気にするのに、自分の人生となるとなぜ設計図を作らないのでしょうか。それだけ無鉄砲に人生を生きているということです。行き当たりばったりに人生を生きている人があまりにも多いということです。ところで、設計図といってもそう難しく考える必要はありません。要は、いかに夢を抱くか、夢を描くかということなのです。夢を抱いている人とそうでない人とでは、人生を生きる自信が全く違います。他人に対する説得力が違います。夢を抱いている人に出会った日は、一日中とても幸せな気分になるでしょう。よし、自分も一つやってやろうという気持ちと同時に、よし、この人を助けてやろうという気持ちになってくるはずです。夢を抱くということの中には、人を酔わせる何かがあるのです。今まで世に立って後世に残るような偉業を成し遂げた人で、夢を抱かなかった人はおそらく一人もいないと思います。人間として生まれてこの世に生きる以上、大きく生きてみようとする気概は非常に大切です。イノムシのようにちっちゃくなっているからといって、それが謙虚だということではないのです。謙虚さとは、自らが大きくなっていこうとする過程にこそ必要だと言えます。自らが自信満々に生きているからこそ、謙虚さということが必要なのです。謙虚さとは、すなわちブレーキです。しかし、ブレーキだけでは自動車は前に進みません。自動車が前に進むために一番大切なのはアクセルです。アクセルがなければ、自動車はその機能を果たせません。そして、ブレーキは用心のためにあるのです。暴走しないように、事故防止のためにブレーキはあるのです。私は、地獄に落ちることについての警告を随分してきました。しかし、地獄に落ちることを恐れて、毎日毎日念仏ばかり唱え、アーメンばかり唱えていても、その人は一向に立派にはならないはずです。アクセルを踏み込まなくてはダメなのです。スピードが出過ぎたと思ったらブレーキを踏む。そのためにブレーキがあるのです。しかし、いつも前向きに向上を目指している人生ならば、ブレーキが故障していないことだけを確認しておけばいいでしょう。間違っていたらすぐ反省して軌道修正ができる自分であることを日々点検できたなら、勇ましくアクセルを踏み込んでいくことです。それが夢を抱き、その夢を実現していくということなのです。夢を抱く効用は、単に設計図を作るだけではありません。それには一つの神秘的な作用があります。夢とは、持続する心のビジョンです。それは、必ずあの世、すなわち、実在界の守護指導霊たちに通じます。実在界の守護指導霊たちも、常々、どうやって地上界の人々を守護指導しようかと頭を痛めているのです。ところが、地上生活をしている人たちは、どの人もこの人も、歌方のごとき思いばかりが心に去来して、何らしっかりとした人生の指針を持っておりません。どのように自分は生きたいのかについてさえ、確固としたものを持っていないのです。こういう人に対しては、一体どのように守護指導ができるのでしょうか。生きている人間を根本から教え込むということは、この世の人間の主体性を失わせます。 あの世の守護指導霊がやって良いことと言ったら、生きている人間にインスピレーションを与えることぐらいです。通常はそれが全てなのです。しかし、しっかりとした夢を抱いている人ならば、その人の夢がどうやったら実現できるかを守護指導霊は考えていれば良いし、それに沿ったインスピレーションを与えれば良いのです。ですから、しっかりとした夢を抱き、夢を描いていさえすれば、あの世の守護指導霊たちの援助を受けて実現できる可能性が高いと言えます。実を言うと、これが本当の意味での自己実現なのです。つまり、自己実現のためには、まず夢を抱く、そしてそれをビジョン化し、祈りによって守護指導霊にお願いし、やがて具体化するというプロセスを取るわけです。なお、自分の抱く夢が、自分の人格の向上と人々の幸せにつながる必要があるのは当然です。8. 黄金の勇気を持て。勇気。この言葉を聞くと胸が高鳴るのは私一人だけでしょうか。勇気という言葉を聞くと私は大木の中に打ち込まれていくマサカリを思い出します。カーン、カーンと早朝の森林にこだまするあの勇ましい生命の鼓動を聞いているような気持ちにさせられます。この勇気という名のまさかりがあるからこそ、人間は人生の苦難という名の大木を切り倒して生きるのだと私は思うのです。ですから、人生にくじけそうになった時には、自分には勇気という名のまさかりがあるのだということをどうか思い出していただきたいのです。自分がとても惨めに打ち折れてしまった時には、仏は私たちに勇気という名のまさかりをくださっているのだということを思い出してほしいのです。人間は肉体を持って生まれ落ちると盲目です。つまり、自らの五感だけを頼りとして手探りで生きていかねばならなくなるからです。だからこそ仏は、運命の森を切り開いて行けと、あなた方が生まれるときに勇気というまさかりをお与えくださったのです。ですから、あなた方の誰もが、このマサカリを腰にぶら下げているのです。なぜそのことに気がつかないのでしょうか。苦しいと言って他人にその解決を頼んで回る前に、悲しい悲しいと言って他人に同情を求めて回る前に、なぜ勇気のマサカリで自分を縛っている運命の糸を断ち切ってしまわないのですか。禅の公案の中に大力良人という話があります。これは、中国の無門絵界和尚の編著の無門館という書物に収められた全48足の公案中第20足にある話です。この公案の意味は結局次のようなことです。人間というのは自らが大力良人であることを忘れ、この世的な常識、世間の目、医者の言葉などに催眠術にかかったようになって、自らをいつ故障するかわからない唯物的な肉体人間だと思っている。しかし、本当の自分というのは仏の子であり、無限の力を持っているのだ。見よ、禅定により下脱をしたならば、自らの本当の姿、霊体は、地球をも眼下に見下ろすような巨人となり、高次元大宇宙の水たまりであるこの三次元宇宙の銀河星雲など、足を持ち上げて踏み下ろせば水しぶきになって飛び散ってしまい、如来界や菩薩界と対比される六次元以下の人間的悟りの世界など、頭を垂れて見下ろさなければならないほどの遥か下の方の世界なのだ。どうやらこの無門和尚と言われる方は、如来界の悟りを得ていた人のようです。如来界の悟りを得ると、人間は五尺の肉体に宿っているようなそんなちっぽけな霊魂ではなくて、宇宙大に広がるエネルギー体だということがわかります。そして、禅定しているときに自分の体がみるみる大きくなって、地球を遥かに眼下に見下ろすような体験をします。本来、人間というものは、そういう大力良人、すなわち自由自在、融通無限な存在なのです。その人間が三次元的感覚に縛られ、あるいは学校教育や世間常識に縛られ、霊などない、あの世の世界などないのだと思い込んで、自らの手足を縛っているのです。そして、病気になればなったで、死にたくない、死にたくないと言い続けるような哀れんべき小さな存在となっているのです。黄金の勇気を振り起こし、黄金のまさかりを振り上げ、明網という名の大木を切り倒すことです。力強くまさかりを打ち込んでいくことです。 自らの悩み、苦しみ、あるいは運命のしがらみに勇気を持って打ち勝っていくことです。そして黄金の勇気を振るって自らを縛る運命の糸を断ち切ることです。勇気とは大切なものです。そして勇気を振るい起こしたとき、人間は自らが大力量人であることに気づくのです。しかし、ひとたび自らが大力量人であることを悟り、病床から立ち上がり、力強い人生を生き始めた人であっても、あるいは、唯物思想の名門を断ち切って真理に目覚めた人であっても、この三次元の物質界の波動を受け続け、三次元人間の誘惑に引っかかり始めると、だんだんに気力が薄れていく時が来ます。しかし、その時こそが歯を食いしばって頑張るべき時なのです。マラソンでも同じです。その途中で放棄したくなるような苦しい時が来ます。そういう時にそこで投げてしまったら、誰もが勝利のチャンスを失ってしまいます。つまり、その競技で完走ということはあり得なくなるのです。しかし、その苦しい期間を通り過ぎると、なぜか足が軽くなり、最後まで走り続けることができます。そういう不思議を経験した人はたくさんいるはずです。水泳でも同じです。息が苦しくなって泳ぐのをやめたくなったとき、負けるものかと歯を食いしばって泳ぎ続けていると、やがて自分の体が水と一体となり、波のごとく泳ぎ続けることができるのです。もちろん、人生はマラソンや水泳とは違います。しかし、同じように、苦しくても耐え忍ぶべき時期というものがあるのです。そして、そういう時期を粘り抜いたとき、一つの自信を得るとともに、仏の光明を密接に感じることができるようになるのです。